話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ魚原田敏晴です。さあ、11月も半ばに入りますと、あと一月でラジオチャリティーミュージックソンなんですよね。
そうですね。
もうすでに募金活動も11月の1日から始まっておりまして、はい、皆さんにご協力をいただいているところです、はい、チャリティーカレンダーも出来上がっておりまして、はい、そのお話も来週あたり詳しくしたいなというふうに思っております、
はい、
さあ、ラジオ大阪では12月の24日正午から25日正午、火曜から水曜なんですけれども、目の不自由な方へ音の出る信号機をラジオチャリティミュージックソン、今年も24時間の特別編成でお届けすることになってるんですが、ちょっと今まで、とは違う方法でございまして、何が違うかというと、久しぶりにメインランナーというのを24時間ずっと出続けてくれる方を設けております。その方はどなたかと言いますと、森脇健児さんです。やっぱりランナーというと森脇さんやろうと、もう走る仕事というと森脇さんやろうということで、はいはい、別にほんまに走るわけじゃないんですが、
はい、
まあ、24時間放送の上で走り続けてくれるというようなことで、はい、メインランナーは森脇健児さんでございます、まあ、どんな風なこのミュージックソンになっていくのか非常に楽しみなところですね、
はい
はい、まあ、この番組もね、何らかの形で参加できるのかなというふうに思っております、はい、また詳しく決まりましたらお届け、お伝えをしていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。で、募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページ、ラジオ大阪のホームページをご覧いただけたらなと思っております。ご協力よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日お二人ゲストに来ていただいております、はい、まずこの方ご紹介いたします。大阪府網膜色素変性症協会 JRPS 大阪っていうんですが、はい、そこの会長さんでいらっしゃいます二本松啓二さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。
こんばんは、二本松です。よろしくお願いします、
は
い、
二本松さんともう一方、今日はね、口笛奏者の方に来ていただいてるんです、
はい、
後ほど口笛を皆さんに聞いていただこうと思ってるんですが、
ギ
マ、はい、匠さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ギマさんは請願者でいらっしゃいます、まず二本松さんの方からお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
今ご紹介しました大阪府のその網膜色素変性症協会という協会なんですが、これはどういう集まり協会なのかお話聞かせていただけますか。はい、
まあ、読んで字のごとく網膜色素変性症の患者の会で、はい、母体は公益社団法人日本網膜色素変性症協会というのがありまして、
はい、
そこに加入されている会員さんで、大阪府にお住まいの方の団体になってます。
今どれぐらい会員さんいらっしゃるんですか。
今大阪では220人ぐらいなんですけど、結構減ったんですけどね。
減ってそれぐらいなんですね、はい、だからやっぱりそのご病気で悩んでる方っていうのはたくさんいらっしゃるというふうに考えた方がいいかもしれませんね。
そうですね、はい、
いわゆる学術支援患者、この三位一体で構成されてる団体だとお伺いしてるんですが、
発足当時が千葉大学の眼科の教授の方で声かけによりましてね、でなんか患者の会を作ったらどうだということで、はい、でまあ、その当時難病と言われてますんで、病気 の研究をされてる先生方と、それと患者と、あと支援していただける団体、この三位一体で、まあ、生活の質の向上と治療法の開発ということで組織された団体になります。
なるほど、まあ、学術支援そして患者、こう三位一体というのはある意味心強い、患者さんにとっては非常に心強い団体だなと思いますよね。
そうですね、はい、
二本松さんが実際にこの網膜色素変性症になられたのはおいくつの時でしょうか。
私が病院に行ってこの病名を言われたのが32歳ぐらいですね。
32歳、はい、今おいくつでいらっしゃるんですか。今
65になりました。
今目の状態どういう状態なんでしょうか。
最初はね、診断された頃は 1.2 視力あったんですけど、はい、今はもうほぼほとんど見えてないですね、うん、光がなんか明るいか暗いかが ちょっとわかるかなという。
いくつぐらいから本当に見えないという状態になりました。
やっぱりあの50過ぎたぐらいですね。
50過ぎたぐらい、はい、今もあの二本松さんがおっしゃったようにね、西村さん、この病気というのは、はい、まあ人によりますが、はい、割とゆっくりと見えなくなってしまうという病気なんですよね、はい、
そうですね、
そうなんです、うん、私ももう分かってから20年ぐらい。
あ、20年になるんですか。
2003年やから20年になりますね。
なるほどね、
うん、20年ぐらいになります。
あの実際この網膜色素変性症、もうちょっとその病気の内容を教えていただけますか。はい、
あのまあ、目の中にある視細胞ですね、あの網膜というところ、まず目から光が入って網膜に当たって電気信号に変えて脳に送って、脳がその景色を認識するんですけどね、その網膜の視細胞が徐々に徐々に減っていくというか、うん、死滅していくんですかね、言葉的には。はい、ほうほうほう、そういう病気で、それがあの何十年もかけて、やっぱりじわじわと減っていく病気なんですけど。
なるほど、
はい、
まあ、そういう状態で視力を失う方もかなりいらっしゃるというふうにお伺いしてますが、
うん、そうですね、あの潜在的にはまだ気がついてない方もおられるんで、結構発表されてる方よりはもっと多いかなという気はしてますけども。
これはどういうところで気がつき始めました。
あのやっぱり最初にね、あの夜盲ですね、暗いところが見えないから、
はいはい、そこがスタート。
だいたいそうですね、皆さん。
西村さんもだいたいそんな感じでした。
暗いところは、なんか見えづらいなっていうのは、今病院で病名が分かった時に先生に説明されて、はい、あ、そう言われればそうかなっていう程度ぐらいやったんで、一応なんていうのかな、ね、あのそこを省けば、うん、まあまあ普通っていうか、そこそこは見えてたんで、そんなに気づかなかったんですけど。
意外と気づかない病気なんですね。
そうですね、別に目自体が痛いとかね、何かそういう自覚症状があったわけではないので、やっぱりなかなか気づかない。だから気づいた時にはもう私も3級ぐらいでしたかね、手帳もらった
のが。なるほどね。ただこの病気というのが治らない病気なんですよね、うん、日本松さんね、
は
い、
最初はそう言われてて、うん、今は結構研究進んでますんで、うん、そうそう、まず進行を抑制する研究が結構進んでるんですけど、
はい、これはいい研究ですね。ありがたいというか、はい、
まず止めれたらなんとかなるんで。いや、
そらそうですよ、はい、まあ、今お気のようにゆっくりと見えなくなるということですから、はい、どこかの時点でそれを止めることができたら、はい、その状態が続けば、それでいい話ですからね。
そうですね。で、あとそれにあの関係して次に来るのが再生ということでね、
はい
はい、失った部分をちょっと補修するという、
うん、はい、あの目の病気、緑内障も含めてですが、やっぱり早いことこう自分で気づいて、まあ、そのためにもやっぱりちょっと眼科医に行ってたまに点検をするということが大事なのかなというふうにも思ったりしますよね。
あの昔はその眼科医に行っても眼科医の先生も知識がなくて、網膜色素変性症と分かる方が結構少ない時代もあったみたいなんですけど、今は結構会社の健康診断なんかでも見つかって相談に来られる方おられるんで、
なるほど、そういう意味でも進んだんですよね、
はい、
うん、さあ、先ほどからこの教会のお話をさせていただいてるんですが、具体的になんか講演会やったりとかいろんなことやっていらっしゃるというふうにお伺いしてますが、あ、そうですね、はい、どんなことやっていらっしゃるんですか。
大阪府教会としても年に1回その最新の研究をしている先生をお呼びして、はい、治療法の研究の現状のお話とかですね、はい、あとまあ QL に関するお話もさせていただいたりしてますし、あとはまあ定期的に患者さんの交流会の場を持って、集まる場所を設けたり、うん、あとは会員さん連絡取って2ヶ月に1回ですけどどっかお出かけして、
はい、お出かけてどの辺にお出かけして、
まあ、あの天王寺公園とか、まあ、あのね公園が多いんですけど、あ、
そうなんですね、
はい、その後まあちょっとランチ交流会とかですね、
なるほど、
いう感じでやってます。
公園に行かれて、はい、なんか小学校の遠足みたいな感じですけども、
そうですね、
はい、そんなところでもうこのね、西村さんもよくおっしゃるんですが、やっぱり同じ患者同士がいろんな情報交換ができるというのが大きいというふうに二本松さんおっしゃるんですけれども、はい、その辺はいかがですか。
やっぱそうですね、やっぱ皆さんいろいろ見えない見えにくいでも、うん、 それぞれ皆さん違うんで、はい、皆さんいろんな工夫されてるんですね、でやっぱそれでその情報交換することで、あ、自分もこれやってみようかなということで、はい、意外と見えないなりにもまあ快適に工夫して暮らせるっていう知恵がありますんでね、
うん、はい、そういったことで、お互いが情報交換し合って、はい、より良い生活やりやすいようにやっぱりヒントをそこで得て、
そうですね、
それを生活に生かしていらっしゃるという感じですか、
は
い
は
い、
だから毎月1回やってる交流会が一番有意義かなとは思うんですけど、
あ、そういう意味ではね、はい、今度なんかイベントがあるというふうにお伺いしたんですけれども、
あ、そうですね、はい、うん、あの12月の8日に毎年恒例の年忘れコンサートということで、
これは恒例なんですね、
はいはい、毎年1回12月にやってます。
12月、今年は12月の8日日曜日ですね、
日曜日です、はい、
年忘れコンサート2024、はい、12月8日の日曜日午後1時から2時間半、はい、場所がですね大阪市立中央区民センター、
はい、
これあの大阪市の中央区役所のすぐ横にあるというふうにお伺いしています、
は
い
は
い、
そうですね、
最寄り駅で言いますと大阪メトロ堺筋線中央線の堺筋本町です、
はい、
堺筋本町の東改札3番出口を出て歩いて2分のところにあるということですね、はいはい、ここで12月の8日日曜日、1時から行われるということですが、これ、はい、入場は無料になってるんですね。
入場無料です、はいはい、あのどなたでも来ていただけるように、
はい、申し込みはいるんですか。
いらないですね。
いらない。
コロナの時は事前受付してたんですけども、はいはい、なくて。
誰でも行けるんですか。
誰でも行けます。
私行っていいんですか。
大丈夫です、はい、
いいですね、
はい、あの一応 NHK さん の、 あの共同募金会の助成受けてる事業になってますので。
なるほど、はい、ぜひ皆さんも来ていただけたらなと思うんですが、じゃあ来て何が聞けるのかということで、はい、ここでギマさんの登場でございます、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
10分ほどじっとしていただきました。ありがとうございました。さあギマさん、はい、その口笛というのがここで、披露されるということですが、はい、なんとギマさんは世界一の口笛なんです。
そう、
すごいです。
すごい、
あの実際に私は横で、はい、ギマさんの唇を見ておりますが、割と太めの唇をしてあります、
ね、あ、よく言っていただきますね、
うん、
はい、
かなり分厚い感じ、これがやっぱり口笛を吹くための重要な要素になるんですか、
はい、あ、そうだと思いますね。
またそうなんですか、
はい、やっぱりその力強い音を出すためには、
ええ、
このそれだけこのたくさんの空気を出すので、
はい、
こうそれにこう耐えれるこう唇というか、
はい、
はい、そういう、あ、唇の厚さとかも大事になってきます。
なるほど、
はい、
よかったですね。でもそういう唇で生まれてきて。
そうですね。ね、本当に声みたいにそれぞれ違うんでね、唇も。
よかったですね。でもね、その口笛だけで今もう奏者として活動なさっていらっしゃる、はい、これがもうお仕事で。
そうなんです、
はあ、でもね、世界大会というふうに申し上げましたが本当すごいんですよ、2006年の第1回、これは全日本口笛音楽コンクールで準グランプリを優勝、受賞されて、もうそれ以来2007年はアメリカのノースカロライナ州で行われた国際口笛大会というので見事1位を獲得したんです。
すごい。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ね、大阪の方なんですね。
あ、はい、大阪です。
こんな方が大阪にいらっしゃるんですよ。すごいですね。
そうです。
早速ですが、じゃあちょっとその口笛というのが、はい、世界一の口笛がどういうものなのか聞かせていただくことが可能ですか。
はい、
はい、
じゃあ、
で、何を演奏していただけますか。
そうですね、そのアメリカの国際大会でチャンピオンになった時に演奏したクラシックなんですけど、
はい、
あのモーツァルトのトルコ行進曲、
はあ、
はい、
タカタカナ、
そうです、そうです、
タカタカナですね、
ピアノの、
はい、曲がありました。ではトルコ行進曲、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、どうぞ。
ありがとうございます。いや
口笛とは思えない演奏ですよね、うん、本当の演奏って言って、
そうですね、本当にこのフルートとかバイオリンとか、はい、ああいう楽器の演奏みたいに認識していただけると嬉しいですね。いや
もう本当そう聞こえましたねえ、すごいですね。なんかあのトルコ行進曲聞いてましたら、ユキサオリさんご兄弟を呼んでみたいなというような合わせたらどんな感じなのかなと思って。
そうですよ ね,
ねえ、すごいですね。えこれ口笛が自分で、はい、あこれいけるなと思ったのおいくつぐらいの時だったんですか。
中学校2年生ぐらいの時ですかね、は
い、どういうきっかけだったんですか。
あの小学校の低学年ぐらいの時は口笛がすごく好きで、はい、ずっともう吹いてたんですけど、なんかもうなんかこう周りからもううるさいからやめてくれって言われてたんですね。家族からとも友達
も多分言われると思いますよ、はい、これは
もうずっと吹いてたんで
特に夜には吹くなとか、
ね、そうなんですよもうね本当にところがまず吹いてて、でも自分が楽しいから吹くっていう感じだったんですけど、あの中学校の時に初めて友達にえなんかギマ口笛うまいなって言ってもらえて、でなんか流行ってる曲とかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
そうあの曲ちょっと吹いてみてやって言ってもらってリクエストしてもらって、で吹いたらすごい喜んでくれたんです
よ。わかるわかる、はいはいはいはい、
すげえみたいになって、もっとあの曲もやってほしいみたいに言ってもらえて、それでこう初めてこう自分の口笛でこの誰かが喜んでもらえたっていうのが嬉しくて、それでもっと好きになってこう練習し始めた、ちょっといけるんちゃうかと思いましたね。
なるほどね、うん、でそこから練習はどないしはるんですか、はい、こういう口笛の練習というのは。
何でしょう、やっぱり一番大事なのはこの何ですか、この音域をまず
音域ね、
はいはい、あの増やさないと、
はい、
あのオクターブ、そうなんですよ、うん、楽器としてこう、うん、育てていかないといけないので、はいはい、ちょっとすごい原始的な練習なんですけど、やっぱりこの出せない音を出そうとする、
うん、
例えばこの音が出ない時はこうやっぱかすれるんですよ、うん、
なるほどなるほど、ああなるほど、
はい、うん、でそれでも、
うん、
このこう出ないままこうやって続けてたら、
うん、
たまに
出る時
まぐれで出る時があるんですよ。
あこれやと、
そうです、うん、でこれを繰り返していったらちょっとずつ、
はい、ボイストレーニングなんかでも、はい、だんだん声域の練習をしてたら出るようになると聞いたことがあるんです
よ、はいはいはい、
それとよく似た感じですね。
似てると思いますね、
うん、はい、なるほどね、
なのでそのなんかたまに偶然こう合わさってこういい音が出る時があるんですけど、うん、はい、それを言ったらそれってただのこう偶然、たまに偶然なんですよね、
うん、
でもそれをずっと続けていったらこう偶然じゃなくなってこういつもできるようになってるみたいな。
ちょっと私にも伝授してもらえませんか、はい、ちょっと
あ、もちろんです。
口笛の言い方というのはちょっと教えてもらう、はい、なんかコツはあるんですか。
一応3つコツがありまして、
はい、言ってください。
まず大事なのが唇の形です、
ね、形ですね、はい、
で唇ってもともとこのちょっと楕円形というか横に長いです
よ、ね、はいはい
はいはい、でこれをやっぱりまずこのできるだけ丸く、
はい、
あの五円玉みたいなイメージです、
はいはい、
ちょっと前に突き出して、
はい、
五円玉みたいなこう形にしてもらって、
それから
次にこのベロですね、
ベロね、
はいはい、このベロをこの下の前歯あるじゃないですか、
下の前歯、
はいはい、下の前歯のこの裏あたりにこのベロの先、
はい
はい、をそっとつけるような感じですかね。
それともう一つは、
はい、で次に息の吐き方、
息の吐き方、
はい、うん、でほとんどの人が息が強すぎるんですね、
はあ、
はい、あの大きい音をいきなり出そうとして、
はい、で出ないと、
で出ないんですよ。
わかりました、はい、じゃあ今ので口を丸くして、うん、
おお、おお、素晴らしい、ウグイス
まで何となく分かりました。
いや実はね、うちの息子がね、口笛のなんかこの間大会、全国大会に残った、決勝に残ったって言うて、
はい、
川崎まであの吹きに行ってたんです。
すごい。
いやなんかね、うん、私はあんまり高校生の頃はよく聞いてたんですけど、まさかそんなことが大人になってかもやってるって知らなくって、
いや本当に僕もその話をお聞きしてすごいびっくりしたんですけど、
多分大会で同じだったんですか。
はい、その大会で僕ちょっとゲスト演奏みたいなさせてもらって、
しまして、
お会いしてると思います。
聞いときますわ。ということで、まあこういう演奏を楽しんでいただこうというプログラムは、世界一の口笛コンサート、それからゆるくハグするような音楽のひとときというのと、それからゆるハグという、これはあのピアノ、ボーカル、それからバイオリン、オカリナも含めて4人が奏でる個性派のユニットだから、音楽いっぱいと
二本
松さん考えたらいいわけですね。
ゆるハグさんも結構あの癒し系で、はい、やんわりとゆっくり聴けるような音楽をやられますんで、
はい、はい、これはなかなか聞き物だと思いますので、ですね、ぜひ皆さん、あの請願者の方も普通に行って全然構わないですよね。
はい、はい、どなたでもお越しいただけます、
はい。12月の8日日曜日午後1時からです。場所は堺筋本町駅東改札3番出口を出て歩いて2分、中央区役所のすぐ隣にあります大阪市立中央区民センター2階のホールで行われます。今 JCOM 中央区民センターという名前になっているそうなんですけれども、
はい、
JCOM 中央区民センター、こちらの方で皆さんお待ちしているということです。詳しいことを知りたいとおっしゃる方は090-7343-8980 こちらの方に、お問い合わせいただけたらなと思っています。ギマさんも楽しみですね、ここで。
そうですね、うん、はい、もうたっぷり、はい、あのやらせていただくんで、
あの視覚障害者の皆さんを中心のこのイベントで吹かれたことっていうのはありますか。
あ、そうなんですよ、うん、あの何回か
あります、
はい、
どうですか実際お客さんの反応は。
はい、あ、そうですね、うん、あのやっぱり一番思ったのは、はい、本当に音楽を愛されてる方、
うん、
はい、楽しみにしてくださってる方っていうのが、もうすごく多くて、はい、あの、なんでしょう、こうすごく終わった後とかも、そのいただけるお言葉とかが、
はいはい、
その普段のコンサートとのお客さんとまた違って、
なるほど、
すごく細かい音楽的な表現とか、
は
あ、あのすごくいろいろ言ってくださるので、すごくそれも含めて楽しみにしておりますね。
ぜひ皆さん楽しんでいただけたらなと思います。はい、今日はあのありがとうございました。
ありがとうございます。
お越しいただいたのは大阪府網膜色素変性症協会の会長でいらっしゃいます二本松啓二さんです。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
そして綺麗な口笛を聞かせていただきましたギマ匠さんです。ありがとうございました。ということで、もうお別れの時間がやってまいりましたが、まああのよかったら西村さんも口笛一回練習しちゃったんですかね。
やったけど出
へん。あ、出ないんですか。うん、まあそれでよろしいわ。お別れの時間です。お相手は原田俊春と
西村豊子でした。
今日はですね、浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの に抱えらん山は大きふる。
畑中風です。山崎豊子生誕100周年記念番組朗読白い巨塔、朝の時間、私の朗読で楽しんでいただけることを願っています。
朗読白い巨塔は月曜から金曜朝6時45分から。11月23日は OBC ラジオ祭りふれあい広場2024開催。会場にはポンコンさんや森脇健児さん、ネイビーズアフロに壁ポスターなど、たくさんの人気パーソナリティが大集合。歌のゲストに水森かおりさんもお迎えします。お得なお買い物ブースや大抽選会もあります。入場は無料。会場となる大阪城公園太陽の広場は JR 大阪環状線大阪城公園駅からすぐ。11月23日午前9時から午後3時まで OBC ラジオ祭りへぜひお越しください。